皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただいた本はちょっと怖い本ですね。
そうですね、逆に怖いではなくて、これを勉強、読んで勉強してしっかり訴えていかないといけないという本ですね。
そうですね、
タイトルが、追跡、沖縄の枯葉罪、埋もれた戦争犯罪を掘り起こす、ジョン・ミッチェルさんがお書きになりまして、安倍小鈴さんの役で、公文献から発行されております。
枯葉罪と言いますと、はい、ベトナム戦争の時にね、
そうですね、
米軍が上空から撒いて、大変な健康被害が起きたということで、私たちは認識しているんですが、はい、それが沖縄
にもあったということですね。
ちょっとこれは聞き捨てならないですよね。はい、
ですね、おととしですかね、うん、沖縄市の坂競技場があるんですが、はい、あれはもうすごく緑が敷き詰められていて、老若男女っていうかサッカーをする子どもたちの歓声が響いていたところなんですが、うん、そこから枯葉剤と思われるものが、ドラム缶が発見されたというニュースがあって、
信じられませんね、
はい、皆さん記憶にまだ新しいと思うんですが、うん、それがどういうものなのかということをですね、このジョン・ミッチェルさんが枯葉剤の開発のところから始まって、でベトナム戦争でどのように使用されたのか、うん、そして沖縄はどういう関わりを持っていたのか、そして現在ということで、綿密に取材した、ルポルタージュでありますし、ノンフィクションでもある本ですね。
そうなんだ。じゃあ、このなぜそこにあったのかっていう前後がしっかりと分かるということですね。
は
い
は
い、
で、実を言うと、まだアメリカ政府、米軍認めてないんですね。
え？認めていない、
はい、
証拠が出たのに。
はい、ということです。
どういうことでしょうか。
どうしてでしょう。それ日本政府もアメリカ政府の言うことですからというふうなことで、今明確な答えを出していないというのもあるんですね。
じゃあ今まだ誰も責任を取っていない状況ということですよね。
はい、でこれがですね、もっとさらに怖いのが、普天間飛行場があるんですけれども、うん、はい、普天間飛行場でももしかすると使われていたかもしれない。でどこに行ったのかわからない。 もしかするとそこにあるんじゃないか。
いや、もうそうなってくるとですよ、沖縄のどこにあってても、はい、どこに埋められていてもおかしくないということが、
はい、
こう疑ってしまう。
そうです、
状況ですよね。
はい、ありますね。ですからこの本にそれが全部詳しく載ってるんですが、さらに怖いのがやっぱり沖縄だけじゃなくて、ベトナム戦争の時に使われたという事実ですよね。うん、で今ベトナムがまだその後遺症に苦しんでいるということと、アメリカ政府はベトナム政府の人民たちにまだ保証してないんですね。そういった事実もこの本によって分かりますし、うん、また逆にその使った米軍人ですね、米兵の人たちも健康被害に悩まされている人がたくさんいると。
何にもいいことないものですから
ね、それも何万人もいるんですけれども、その人たちの保障もちゃんとされていない現実があるということなんですね。
何のための枯葉剤だったのかというところが本当に疑問になりますけれども、はい、それが私たちの足元にあるということがまず事実としてね、はい、あるわけですから、はい、それは知っておかなきゃいけない。
知らないといけないと思います ね、で私たちはこれを読んだ後でやっぱり声を上げていかないといけないということはあると思います。
はい、
はい、でさらに言えることは、その僕はジョン・ミッチェルさんにすごく敬意を表するんですけれども、はい、その本当にアリがですね、一つ一つ石を、ついばんで掘り起こしていくように、本当に細かく細かくして、で協力者を増やしていってるんですね。そしてその人たちも勇気ある告発者っていうんですかね、その証言者が現れて今に至るっていうことなんですけども、その現実っていうものがですね、本当に読まないとわからないとか思うんですけれども、本当にいろんな壁があったり圧力があったりということもあるんですね。
いや、なんか知れば知るほど恐ろしいことなんですけれども、はい、でも知らないで過ごすよりはいいですからね。
そうですね、
しっかりとこの本を読んで現状を見ていかないといけないんですけれども、
は
い、
これは昨年の11月に出されてですね、私今年読んだんですけども、はい、本当に今年を代表する、今年度を代表する本になるかなという気もしているんですね。
それでは改めてプロローグの一節をご紹介します。 ゴールポストやコーナーフラッグ、キックしたボールが飛び出さないように備え付けられた背の高い黒いネット。沖縄市にあるコザ運動公園サッカー競技場は、日本のどこにでもあるありふれたサッカー場だ。晴れの日も雨の日も中高生の部活やアマチュアチームがプレイし、両サイドのティアスタンドは家族や友達の応援で賑わう。スタンドから見渡せるのは眼下のゲームだけではない。最上段に登ればフェンスの向こうに米軍の嘉手納空軍基地が一望できる。太平洋地域における米空軍最大の駐留地であり、1960年代から70年代にかけてアメリカがベトナム戦争を遂行する上で戦略の要衝として機能してきた。バンカーに弾薬を備え、滑走路からは東南アジアを爆撃した B-52 爆撃機が飛び立った。かつては嘉手納空軍基地の一角だったこのサッカー場は、1987年民間に返還された小さな区画だった。それから何年もの間に数多くの選手たちがプレイしたが、誰一人としてスパイクの足元に何が埋まっているのか知る由もなかった。いやー、本当に怖いんですけれども、これは一例であって、
はい、
なんか他にも隠されていることがたくさんあるんじゃないかという、
そうですね、
そんな疑念がね、
はい、
湧き上がってきますね。
でもう一つ言うと、そのこのサッカー場跡ですね、の近くに、アメリカ基地の中に小学校と中学校があるらしいんですね、
はい、
そこの人たちにも最近まで知らされてなかった事実らしいんですよ。とにかく怖い話がこの中には詰まっています、
うん。
で、もう一つ言うと、そのベトナム戦争の時に、ベトナムの人たちが、その沖縄から来てるっていうことで、悪魔の島とやっぱり呼ばれたっていうことが載っているんですね。それも私たちはしっかりと、知っておかないといけないっていうことは思いますね。
はあ、なんかね、間接的にも、そういう、ね、ベトナムの皆さんを苦しめる、
はい、
そういう場所として認識されてしまっているということは非常に悲しいことですし、
ええ、
沖縄自体もね、まだまだこれからどんな被害が出てくるのか分かりませんから、
はいはい、
見つめていかないといけないですね。
そうですね。ですから今の時代だからこそもっと声を上げていかないといけないですし、
はい、
結局戦争っていうのは何のものか、結局住民を守るものでもない、うん、逆に被害を与えるものですし、政府はそうなると住民もそして軍人さえも守ることはないという事実がこの本には詰まっています。
本当に悲劇ですね、
はい、
それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか、
はい、タイトルが追跡沖縄の枯葉罪埋もれた戦争犯罪を掘り起こす、ジョン・ミッチェルさんがお書きになりまして、安倍小鈴さんの役、そして公文献から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。